84.2 さっくんの二択三択番組のビゲーターの野田ねーと、
こんにちは、さっくんこと弁護士武田隆博です。
はーい、雨ですね。
雨
ちょっとでもさ、うん、暑いよね。
暑い
ね。
うん、でもやっぱり約束通りやっぱりね、
はい、
来ましたね、やっぱりね。
そうね、梅雨入ったってことだね、これね。
そうそうそう、
うん、嫌だね、雨。
もうだって天気予報ずーっと雨ですもん。
そっかーね、さっくん、ちなみに、はい、はい、月並み、はい、買ってます。月並み質問なんですけど、さっき無人島にもし一人で住まなく住むことになったら、はい、これね、さっくんはこれ持ってきなーっていうはずじゃないアイテムってなんですか？
僕ね、本能的にね、
はあ、
スマホって思ったんですけど電波が届
かない、ないないない電池があるか、ね、電源があるかどうかわかんない、うん、それ以外だったら何？
あ、やっぱりね、
うん、
カモンはナイフ。
あ、いきなりちょっとなんかワイドになっちゃったじゃないですか。
だってやっぱりさ、
はい、
あのなんかこう取ったりとかさ、料理したりとか、やっぱりナイフいいんじゃない？
そうだよな、私なんだろうな、今さ、スケッチブックと思ったんだけど、
何っていうの
なんだろうね、迷うよね。
あ、スケッチブックね。
ね、これさ、みんなに聞くとさ、結構面白いかもしれないね。
性格出るでしょうね。
あ、そうか、塩かもしれない。
塩、あ、
だって、ね、食べるものがさ、無人島でしょ、
うん、
で、昆虫とか食べることになるじゃないですか。
はいはい。
このまんまじゃちょっと食べられないから、塩か、
塩味
か、なんか、マヨネーズ持ってきた。
マ
ヨネーズ、この前、ワニ食べたのよ。
あー、
見
た、見た、見た。
うん。美味しかったんですよ。うん、で、やっぱりね、
そ
うなんですよ。うん、本当に、上質な鶏肉だったんですけどね。でもね、やっぱり、塩が足りないと思ったんですよね。だからやっぱ塩いるかな。無人島には私は塩持ってきます。最初は何、最初は何時ということで
ね。そうね、
はい。はい、これ面白いですね。はい、番組では皆さんからのメールを待ってます。日常生活でのトラブルや揉め事、相続など何でもお気軽にご相談ください。さて、さっき本日の相談テーマは何でしょう、う
ん、ね、興味のある方はね、少なくないのではないでしょうかね。はい、
うん、
出資と配当です。
ああ、これね、いつの時代も投資話って本当に絶えないですよね。これ中には、なんかこう、騙しのね、手段に利用する団体もあるんです。よね、
はいはい、
はい、これ果たしてその中のどこまでが本物なのかはなかなか見極められないと思うんですけれどもね、うん、はい、これ弁護士さんにもこういう相談ってしますか？
あ、まあありますよ。
うん、
でも基本的にやっぱりね、お金を取り返したいという相談が多くて、
うん、はい、
まあ相談に見えた時にはね、
うん、
もうすっからかんになっちゃってて取り返しようがないと、うん、
あらららら、
場合が多いですね。
はー、相談ですよね、これ本当ね、
うん。
はい、この件についてもご意見をお待ちしています。見分け方の参考にページからタックンの2択3択を選んでメールを送ってください。ではスタートしましょう。
タックンの
2択3択。さあ、この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に周りを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。さっくんの2択3択、私のだなと、
さっくんこと弁護士武田隆弘でお届けします。
イエーイ、さあ雨だけどね、
はい、
頑張っていきましょう、
はいはい、
最初のコーナーはどうして A の2択3択です。
イエーイ、
イエーイ、イエーイ。さあ、これはネットや SNS で実際に相談されている A、B どっちがいいのというご相談に弁護士さっくんが分かりやすく答えてくれます。実際の判例と違う場合もありますが、法律は案件による、選び方、使い方は様々です。 あくまでも一例としてご解釈ください。
はい。はい、投資と配当ね。ついね、この間もね、大規模なオーナー商法の末ね、破産した企業、ね、某企業が、
はい、
ね、特定商取法違反ということで、家宅捜索を受けましたね。
はい、恐ろしいですよね。投資って、では、こんな事例からご紹介していきまーす。はい、多数の人から元本保証をして、出資金を集めて、配当金を配るのは出資法違反ですか？ですが、例えば、出資をしてから3年後、ぴったりに配当が止まった場合は、
はい、
3年の控訴時効になるため、元本割れしてても、出資者は刑事控訴ができないのでしょうか？A、告訴できる。B、告訴はできない。
そうですね。まあ、だってやっぱり刑事事項がかかってしまうと、やっぱり告訴はできないということになってしまうんですよね。はい、
これ、ちょっとね、今、確か私読みながら、よく意味が分かんなかったんだけどさ、どういうことこれ。3年後に、
これはね、控訴事項って言って、
はあ、
要は、罪をね、犯罪を犯してから、ね、で、それで何年か経つと、要は警察は、告訴できなくなっちゃうの。捕まえても、逮捕しても、刑事裁判でかけられなくなっちゃうわけ。
あ、そう。
だからそうすると、捕まえてもね、要は裁けなくなっちゃうので、だから捕まえないっていうことなんですけど、
あ、そうなんだ。
これ刑事、控訴事項ですね。
あ、
だからその、昔ね、殺人犯も、時効があったんです よ。今はもうなくなりましたよね、時効が。だから
永遠
に捕まって有罪判決受ける可能性
もあ
るんですけど、そういうので今逃げ回って、まあ、罪を免れるっていうんですかね、まあ、免訴っていうかね、事故、まあ、免除される事実上ね。
なるほどね。じゃあ、これって今、さっき答えは告訴できるの
方できないですね。
できないんだ。
そうそう。だから、もうそれ実際、控訴事項が過ぎてしまったら、刑事告訴はできないということになります。
そうか、じゃあ、時効の前にことを起こさないとダメってこと、
まあ、警察に捕まえてもらうことについてはね。
ああ、なるほどね。
お金を取り返すのは別だ。認知的な問題は別ですよ。刑事的な問題に関しては、時効の期間が過ぎてしまえば、もう、告訴できなくなっちゃうんで、捕まえてもらえなくなっちゃうということですよ。
ほー。じゃあ、まあ、騙された人も、助かる救いはあるっていうことですか？
だから民事的にはね、だからこれは結局、出資法違反というのは、基本的にそれで人からお金を集めるのが犯罪なわけです。
はい、はい。
で、実際にその、返すつもりがないのにお金を集めるのは、それは詐欺だから、
はい、
詐欺はもっと罪は重くて、もっと時効の期間は長いです。
はい。
3年ぐらいは時効にならないんで、もっと長い時間でも、捕まえて、詐欺罪で有罪判決にして、刑務所に入れるということができます。だけ言うと、罪が軽いので、その時効の期間が短いということです。
なるほどね。まあ、とにかく救われるということが分かれば、なんか騙された人も詐欺罪あるかなと思うんですけど。
だからこれごめんなさい、詐欺か何回も言ったけど、これ告訴は出資法違反だから、
あ、そう
か、騙す騙さない関係ない。
関係ない。なるほど、
ね。関係ない。騙すのは詐欺だから、詐欺はもっとないので、出資法違反で告訴できなくても、詐欺では告訴できるんで。
あ、そっか、そっか、は
い。問題ない
です。はい。いろんな局面があるんですね。
局面というか、罪によって長さが違うわけです。
はい。はい。ありがとうございます。じゃあ次行きます。
はい。
はじめまして、5年前、知人がデリバリーヘルスを開業するので、出資をしてほしいと言われ、100万円出資しましたが、1円の配当をもらえず、2店舗目を出店するのでと、100万出しました。この店は出店しませんでした。
はい、
そして、飲食店を始めて、銀行融資の偽金が必要と言われ、100万貸しました。が、理由をつけて返しませんって、この人優しいですね。それから、デリバリーヘルスの広告代と言われて、100万円貸してましたが、すべて1円も返ってきません。ですので、公正調査にしましたが、逃げました。詐欺で被害届は出せますでしょうか？ A、被害届は出すべきである。B、出資は自己責任なので諦める。
これね、詐欺とか、お金を貸した場合に、これが詐欺だということで、 あの、立件するのは非常に難しいと言われてるんです、
ね。あ、そうなんですか。うん、
あの、基本的にお金を借りる行為について、
うん、
あの、本当にね、お金を返すつもりはないんだけど借りたということを証明できないと、詐欺にならないと言われて
る、ね。あ、そっかそっか。
で、今回のケースなんですけど、はい、まあ、一応まあ、100万、100万、100万、400万返したのかな、
はい、
だから、これ、一円も返ってこないってことになると、うん、そうするともともと返すつもりはなかったんじゃないのって言われる可能性があるので、
そうですね。
そういう意味で、まあ、被害届を出せばね、うまくいけば有罪に持ってってくれるかもしれないってことですね。
そうですね。
まあ、特にあの、2店舗目ね、デリバリーヘルスの2店目を出すって言ってたのに、100万円出させて、結局2店目出さなかったっていうところがあるので、それはちょっと話が違うっていう部分もあるので、まあ、詐欺としてね、あの有罪になる可能性は高いかなと思います、
ね。そうよね。この人、アミサさん、前を通ってくれてる、バイバーイパイのスミカさん、ありがとう。そう、この人、すぐ過ぎますよね。
そうですね。
100万、100万、100万って貸しすぎてて。毎回この、何ソース作ってないかしら。
まあ、よっぽどのね、人間関係があったのかもしれませんし。
作るべきですか、やっぱ。
いや、それはそうですね。
ですよね。
やっぱり、お金の借金じゃなくて、出資なので、出資って基本的にはそのお金がね、返してもらわない場合もあったりするので、
はいはいはい、
そこら辺のところはちゃんとね、どういう約束で、この、出資をするんだということを、あの、決めとかないと、後々トラブルになると。
そうだよね。何はともあれ、あの、手書きためにから、貸しました。借りますみたいな、交渉は書くべきですよね。
そりゃそうです。
それ何手書きでもよくって、何が必要ハンコとか鉄板とか必要ですか
手書きでもよくて、まあ、向こうのサイン。
はい。
とりあえず向こうのサインが必要です。
名前だけでいい
名前だけでいいですよ。
住所とかもいらない。
まあ、一応特定できた方がいいので、
うん。
内太郎とか、
はい。
ね、佐藤博士とか、そういうような名前だったら、うん、まあ、住所書いてもらった方がいいですよね。
で、ハンコを。
ハンコはいらない。
いらない。借りました。A さんから借りました。みたいな。
そうですね。
そうですね。
で、何の目的で借りましたぐらいまで書いておくと、
うん。
違うことをやったら、それは違うこと
を
言
えたりするね。ああ、そっか。なるほどね。
銀行とかはさ、借金受けるときに、うん、その目的、うん、
めっちゃ細かくしますよね。
細かくしますよね。
うん。なるほど。
まあ、そういうところはね、
はい、
まあ、ちゃんとなるべく詳しく書いた方がいいですが、
うん、
まあ、詳しくって言うと、なんか、サインするのにね、注意されても困るんで。
いや、でもさ、貸すわけだからさ、そんぐらい書いてほしいよね。
う
ん、
まあね。
こっちね、貸す側としてはね。
まあ、借りるときには必死だから、向こうの、書いてくれるかもしれません
ね。で、これは、被害届出す。
べきである
。べきであるということでね。
はい、はい。
皆さん、ね、貸す前にちょっと一筆書いてもらいましょう、これ、本当にね。はい。本当、さっきね、これね、うまい話とは本当裏がありますよね。
そうですね。
はい。はい、何でもそうですけど、本当、熱くなる前に、一歩引いて、ね、クールダウンして、判断すべきですよね、たくん。
そうですね。ねまあ、本当にうまい話持ちかけてくるんだったら、
はい、
あなたがやればいいじゃないの、みたいな、ね。
そうなんですよ。
そうなんです
よ。
そう。なんで、まあ、よくね、投資用のマンション買いませんかとかね。
う
ん、
そうそう、あんたも買えばいいですよね。
そうそうそう。
ちょっと暑くなっちゃったから、この辺でなんか、もっと可愛らしい気持ちになりたいんで、ミュージック行きましょうか。
はい。
はい。
今日はですね、
はい、
この後の、ジェントさんのですね、関係する曲ですね、はい、松田聖子さんで、ガラスの
ガラスのリンゴ
あ、リンゴです。そう、ガラスのリンゴです。そう、
懐かしいなー。はい。
No.
たっくんの2択3択、続いては番組にゲストをお招きしまして、ザックバランにフリートークをする2択3択、デカタコさんです。
はい、はい、今日のね、ゲストさんはですね、
はいはいはいはい、
もう今の曲がね、
もう
お分かりだと思います
が、なぜか
非常に、
はい、
チャーミングな、
はい、
ね、嘘だ、聖子さんです。
うわー、終わったー、始まりました。嘘の聖子と申します。はじめまして。わー、聖子みたい、マジ似てるやっぱり。
そう。
よく言われます。さっきの歌ってたんですね。嘘が聖子さんが歌ってたんですね、さっき。
はい、私です。
もう、知らんと言うね。
ねえ。曲はちょっと思い入れがあるんですよね。
あの、ガラスのリンゴはですね、うん、子供の頃に初めて自分のお小遣いで、まあ、あの、近所のレコード屋さんに買いに行ったっていう、まあ、そういう思い出ですね。
え、ちょっと待って、子供の頃って言うと、当時何歳ですか？
あ、でも、ね、中学校1年生ぐらいですね。
そうだよね。
でも、あと、
半世紀ぐらい生きてる、今。半世紀ぐらい生きてる今。
半世紀。
半世紀ちょっと手前ぐらい。
四半世紀ぐらいかな？
いや、もう今言うな。ちょっとタックの中にハリセンない、ハリセン。
あ、ありました、ありました。もうちょっとありました。名古屋で春に会える聖子ちゃんというキャッチフレーズ
で、いいな
ぁ、おておりますので、
はい、すぐに会える、名古屋にすぐに会える、今ここにいるのね、
はい、
飲める呼んだらすぐ来る聖子ちゃん、
はい、
まあ、その活動としてはですね、はい、その年に2回か3回ぐらいですか。
そうですね、年に2、3回、まあ、ライブ活動をしております。
はい、
ね、最近はいつぐらいにやられたんですか。
最近はですね、春ですね、4月の13日に、
は
い、のブラッシュアップさんというお店で、はい、やりました。
なるほど。
聞きたいよね、音源これ出るのかな、ちょっと待ってって言って、皆さんちょっとお楽しみに、今ね、ディレクターがあの音源の用意してるんで、ドキドキして今ね、今
この宇佐田聖子さんは、はい、何年デビューされたんです。
デビューは3年半ですね。3年半前で、そこから
メンバーが来て。じゃないですか。
まだまだもう
8年じゃん。
ありがとうございます。
はい。これから、さっく、ハリセン、ハリセン。
いや、ハリセンじゃないですか。はい。で、それからメンバーが少しずつ変わっていきまして、
はい、
で、今日はなんと、今、キーボードのユーミンが、うん、35人に来てくれてる
んで、せっかくスタジオにいたら、ちょっと、ご挨拶ぐらいしなさい。
はい。ピアノ担当のゆうこりんです。
はい、
今日はのゆうこりんがですね、成功 T シャツ、成功 T シャツがあるんですけども、
う
ん、それを着て成功1話と成功8月
テレビじゃないからここ
見えないから残念なんですけども、
初夏になってますけどね、
ゆうこさんもね、はい、大晦日に、ね、出ていただきましたよね。その時ですと別のバンドでしたけど、今日はね、宇佐田聖子のキーボード担当ということで、
これね、ゴージャスなんじゃない、宇佐田さんのバックバンド、ゴージャス。
もうね、本当に素晴らしいメンバーに恵まれまして、
ね、
かなりゴージャスだと思います。
これ本家よりもゴージャスでしょ、
間違いない
ですね。間違いなく。
なんかね、やっぱ、はい、YouTube で見ましたけど、うん、もうステージが乗り切らないぐらいバンドして
ます
ね。
来ますね、聖子ちゃんの声が、嘘だ、聖子ちゃんの声聞こえますよ。
あ、曲紹介お願いします。
はい、こちら皆さんご存知ですよね、ロックンルーズでーす。
懐かしいねー。
ちょっと上から被せて歌っちゃおうか。
いや、なんで
歌ってたら終わりだ。ちょっと1フレーズぐらい、ワンフレーズだけお願いします。
これ演奏、みんなでやってるんですよね。カラオケ音源じゃなくて。
はい。
私この歌本当に好きとかも全部好き、ね、やっぱもう松本さんと世代ですもん、全部好きです。
あなたのプロデュースしてる方、
ね、
作詞の方、
ね、ですよね、ユーミンとか細野さんとかね、
そういうわけがないんですよ。
そうですよ、
ね、みんなこれ松田聖子ちゃんに歌ってもらいたいと思って言ってたん
ですよ。そうなんですよ、松田聖子プロジェクトみたいな感じですよ。
あったんだ、へえ、でまた上手いんだよね聖子さん。
そうなんですよ、それを上手にね、
宇佐田聖子さんは、そのね、デビューしたいと いうのはやっぱりどういう、やっぱり松田さんが大好きだったからですね。
そうですね。まあ、長年の夢ですよね。松田聖子になりたいという。
ああ。
その時になってやっと、準備ができました、
ね。でもやっぱりあれですよね。やりたいと思っても、ね、なかなかそこまで歌えないとか、
メンバーが集まらないとか、
ね、いっぱいね、なかなかこう、そういうね、こう、ね、やりたいと思ってやれない人が多い中で、やるんだ、多分ね。そういう夢を多分実現してくれてるっていうさ、
あ、
そういうのもあるんですよね、多分。
そうなんですよ。私が、いいかな、私を見て皆さんが勇気を持ってくれればいいかなと思って。いや、
確かにもう今日もらってますよ、勇気を。
こんなね、年取ってからね、このブリブリの服を着て、みんなにこう応援してもらって。
とても長い服には見えないよ、本当。
その半分ですよ。
はい。日本になってまあまあですね。
まあまあ、何歳かな
?56 ですかね、今年。今週の木曜日に、名古屋にコンサート。
あ、そうなの、
行くの、
行くの、
行きます。
あ、じゃあ、あれだね。
本物
ですよ。ちょっとご挨拶できるね。
できないですよ。
なんでね。
もうなんか楽屋に呼ばれてますよね。
楽屋に呼ないですよ。
だって、普通の普段とは違うわけじゃないですか。
一緒ですよ。
いやいやいや、これは、会うべきですよ。言うべきですよ。せっかく呼び込んだ時に、手紙を出すべきですよ。
で、ちゃんと YouTube の、ちゃんと書いといて、で、やらせてもらってます。
も入れといて、
で、ね、嘘田さんのステージにカーテン開いて、本人登場みたいな。
うわぁ、これ。
でも、実現したらすごいですね、これ。
実現しますよ。
だって知ってれば実現
したらね。
ここ、タラ君なんかに、あれですよ、世界一、工藤静香が好きな弁護士って有名なんですからね。ここに来る、ここに来るっていうことを目標に、
まあ、
ただ一つそれだけを目標に我々はこれやってるわけですから。
とりあえず2年やってます
から。そう。ずっと一つだけの目標のためにやってますから。今日ちょっと近づいたんですよね。嘘田聖子が来たから。
そうですね。
嘘田聖子ルートで行くんじゃないかなって。信じてますから。ぜひ繋がってほしいですよね、本家と。
繋がりました
。はい。
まず
は
こちらの本家と繋が
ってもらえると。繋がっていただいて、そっからのルートに実は乗りましょうよ。
そうですね。
ねえ。
でも実際やっぱりこうね、こういうような松田聖子さんの広め方っていうのはあるだとか。
あるでしょ。
そうですね。
いや、でも本当、ね、なんで歌ってほしいの、ロックンルージュ。聖子と言って
だからさ、聖子の格好にすべきだよ。全く同じ格好で。
行くでしょ？
行きますよ。
ほらもう、まるっきり同じで。もう髪の毛もこの、ぐってあげて、そのまま寄せなくって、寄せなくって。で、最後が横通った時に、ちょっと、ルックス面白いじゃないですか。で、ちょっと手を取って、ちょっと、先々からこう、ちょっとスタンドアップさせて、そのままステージで引っ張られるっていう、筆どう？
うわぁ、それいいですね。
ね、ロックミュージック、ロックミュージック並んで歌うっていう。
え、でもどうですか？
あ、今回はですね、フォレストホール。
あ、あれじゃないんですね。なんだったっけ、ほら、ディナーショーとかじゃなくて、コンサートなん
だ。ディナーをやってるんですけど。
あー、多分ディナーショーだったらお近づきになりますよね。
まあね。
そうですね。3年前にディナーショー、ヒデと行ったんですけど、
もう半年前で。
ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、
ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、
ほら、ほら、ほ
ら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、一般嘘が成功で
い
った？
ごめんなさい、行ないです。
大河内沙織で行きました。
大河内沙織、
ピアノの先生
のようで。
これはもうね、ほんと前にないと思ってって、一人こうピカピカしたらしい、不思議ですよ。マジで。ほん
と
に。
見てもらわないとね。
そうです、そうです。普通じゃダメですから。で
も、なかなかね、目
立つのは大変ですよね、あのコンサートなんか。
そうだね。
あのね、コンサートにやっぱりね、ゲームがいっぱいなんですよ。
いっぱいだもんね。
そうよね。
格好してる女の子が
みんなで写真撮ってね。泣くなんよ。大丈夫。
ハリセン持っていけば大丈夫です。みんな。
バンバンバンバン、もう似てるやつじゃ、ポンポンが大丈夫です。ちょっとタクあと1分だって、どうする？ポイントで行く？
あ、なんか、あれ、今、あと1分でいいのか？
はい、どうぞ。
1年前に、ニコちゃんを保護したんですけれども、その時はもう帰れないなと思ったんですけれども、で、まあ、ネットとかに、誰かね、里親になってくれませんかみたいな感じで、もう今ではもう、うちの大切な選手なんですけれども、もしも万が一、その子ね、すごく懐いてるから、最初から、帰り子だったと思うんですよ。万が一、元の管理さんが、うちの子だから帰してほしいって言われた場合は、 そうなんですよ。返さないですけど。返さないです。
基本的には、その飼い主の猫なので、
うん、
必要は返さなきゃいけないですね。
そうなんです
ね。そうなんだ、寂しい。返せない。
一応ほら、刑事責任的にも、遺失物横領っていう罪が。
横領じゃないですか。
で、まあ、すごい罪軽いですよね。なんで、まあもちろん、罪捕まったりはしないんですけど、あんまり。だから、まあそういう意味で法律的には、その人の所有物なんですね。で、まあもちろん、時効とかもあるんですけど、まあ、基本的には、だから返さなきゃいけないっていうのは、一応は、理屈的には返さなきゃいけないんですね。で、まあ、それまでにね、例えば、まあ、病院に連れてったとか、
はい、
そんなことがあったら、それはね、もちろん請求することができるんですけど、その飼い主に対してね。まあ、実際のところはこうですね。
そっか、返したくないけどね、返せないといけないんだね。
ね、
世界に一番嘘だ聖子の曲を着てる猫ちゃんということで、幸せなポジションでね、はい。
素敵な鼻歌を聴いて
くれた。ねえ、たくん、本当楽しかったね。
そうですね。
はい、もうちょっとお時間になっちゃったんで、また。
ちょっと、ね。ちょっと、ちょ
っと、ちょっと、また、ね、遊びに行ってください。本当に今日はありがとうございました。今日は嘘だ聖子さんとゆうこりんでした。ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。立田隆博総合法律事務所です。
ゆうこりん&うそださん、
はい、
はい、最後に大事な告知忘れてたからちょっと30秒だけ時間あげる。
すいません、私別のバンドでカツレシンザバッツと言いまして、サザンオールスターズの原優子役の、まあ、サオボーという名前でやってます。
はい、
で、そのライブがですね、今週の日曜日6月16日にですね、イマイトのボトムラインでやりますので、
あ、皆さん行ってください。
何年後ですか？
時間はですね、だいたい6時ぐらいからなんですけれども、はい、私が出るのが8時かそれぐらいだと思いますけども、
ね、
もしよかったら Facebook の勝手にシンドバッツのページを見ていただきますと、告知してあります。
長尾さんそっくりのボーカル、
ね。ボーカルがすごくね、ふわっとそっくりなんで、見応えあると思います。
ありがとうございました。さあ、たくん、まもなくエンディングですけども、はい、5月25日から、この、ハンダセントさんが、ね、今歌ってる、
はいはいはい、
と、出演の映画の、ムタチが上映なんですけども、これさっきどの辺で見れるんですか？
名小劇場っていうのが名古屋の境にあって、そこで、観覧できますよ。
なるほどね、これ行かなくちゃいけないですね。
4時10分から、18時15分です。
はい
はい、はい。
なるほどね。はい。じゃあ、ぜひ皆さん、こぞっていきましょう。
はい、
さあ、さっき、来週のテーマは何でしょう？
来園者の権利。
はい。
ね、
はい、そうですね。はい。この件について皆さん、ご意見を待っています。
はい、
番組提供は、竹田隆博総合法律事務所でした。お相手は、私、野田ねえと、
さっくんでした。
せーの、また来週、バイバーイ。
まだ